先週の手術に沈黙のチャペルの建立について説明しながら、沈黙の祈りの必要性について申し上げました。絶対者であらせられる神様の御前で口をつぐんで沈黙することで、神様の目で自分の内面を照察し、神様の息遣いで永遠を呼吸し、自分に向けられた神様の声に耳を傾ける中で、霊的な力が深まることになります。しかし、プロテスタントの信徒は祈りが何なのかと尋ねると、躊躇なく神様との対話と模範回答をしますが、実際に祈りは神様に自分の話だけ一方的に知らせることで終わってしまいます。口をつぐんで相手の話を聞こうとしないなら、どんな人との対話も不可能です。ですから、プロテスタントの信徒の祈りはいくら祈っても自分を空にしたり、自分を超えることは難しいです。霊的な成熟は、神様の御前で口をつぐんで沈黙する時間の長さと正比例します。神様に自分を完全に預ける沈黙を通して、神様によって自分が空になり、神様のもので満たされることで、自己成長、自己成熟、自己克服が伴われます。これと関連して、数日前、ソンドン区の区域の集まりである教友の方が質問しました。沈黙を通して神様の声を聞こうとすると、かえっていろんな雑念だけ思い浮かびますが、どうすれば神様の声を聞けるのかという質問でした。本当にそうです。神様の御前で自分に没頭して、自分の話だけ吐き出す時とは違って、口をつぐんで神様の声を聞こうとすると、間もなく様々な雑念に振り回されてしまいます。借金取りに追われる人であるならば、目の前をお金が行ったり来たりすることでしょうし、誰かと激しく争っているとしたら、恨んでいるその人の顔だけがちらつくことでしょう。そのようでは神様の声を聞くことはできません。私はその教諭の方に、沈黙の祈りは必ず御言葉の土台の上でなされねばならないと答えました。沈黙の祈りは神様ご自身である神様の御言葉の鏡の前に、私たち自身を照らし見る霊的な行為です。ヘブライ人への手紙4章12節13節の証言です。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな両刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄等を切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに、神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものは神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して、私たちは自分のことを申し述べねばなりません。神様の御言葉の鏡の前に口をつぐんで私たち自身を照らしてみると、私たちの精神と霊と関節と骨髄と心の中の考えまで切り離すほどに差し通して、私たちを裸にする神様の御言葉が、ご自身の御言葉を通じて私たちにお語りになられます。例えば、誰かが人生の晩年に差し掛かったパウロが、シエベとした牢獄に閉じ込められていたその日の夜に、主がパウロに約束なされた今日の本文を読んだ後、口をつぐんでその御言葉の鏡の前に自分を照らしてみたとしましょう。そしてその人が自分より暮らし向きの良い人々と自分を比較しながら、いつも相対的な剥奪感で、不幸、 不平と不満の中で生きてきたと仮定しましょう。その人が謙遜の心で今日の本文の御言葉の鏡の前に口をつぐんで自分を照らしてみるなら、彼は彼の精神と霊と関節と骨髄と心の考えを切り離すほどに差し通して自分を裸にする神様の声を聞くことになるでしょう。シエベイとした牢獄の中のパウロよりはるかに良い境遇にいながらも、感謝することを知らず、いくら与えても不平と不満の中で生きている彼の間違った人生を教え悟らせて強制してくださる神様の声となるでしょう。反対にパウロのように信仰の良心に従って生きようとしていて非常に不利益を今受けている人であるなら、その人は今日の本文の御言葉の鏡の前に自分を照らしてみながら自分を激励し自分に勇気を与えてくださる神様の声を聞くことになるでしょう。このように御言葉の土台の上で行われる沈黙の祈りが御言葉による人生の強制と霊的な力の深まりを可能にしてくれます。言い換えれば、神様の御言葉を土台としないならば、たとえどんな声を聞いたとしてもそれは神様の声ではなく、大部分自己執着から始まった自分の声に過ぎないでしょう。私は30年にわたる牧会期間中に、私に関連して神様の声を聞いたというたくさんの方々の手紙を受け取りました。必ず自分が住んでいる地域や自分の教会で私が牧会せねばならず、神様の栄光のために自分がしている仕事に私が必ず今日共に参加せねばならず、私が牧会している教会に自分を専任教育者として必ず招請せねばならず、自分の負債を私が必ず代わりに返してくれねばならないなど、その方々が聞いたという神様の声も色とりどり様々でした。その方々が聞いたという神様の声は全て私と関連したことだったにもかかわらず、神様は実際に私には一言半句もありませんでした。その方々が聞いたという神様の声は全て虚言だったということです。神様の御言葉を排除して神様の声を聞こうとすると、このように虚言を聞くことになるだけです。今日もお深い山の洞窟の中で虚言を聞き自称教師になる人々がどれほどたくさんいるでしょうか。今日の本文をまたご覧ください。11節です。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。ひえびえとした牢獄の中のパウロは一人ではありませんでした。主がその牢獄の中でパウロと共におられました。主がパウロにおっしゃいました。彼がエルサレムで主を証ししたように、ローマでもご自分の証人になるだろうということでした。主のこの御言葉はパウロがその日の夜主から初めて聞いた内容ではありませんでした。主はパウロが三次伝道旅行中にエフェソで福音を述べ伝えるとき、彼が自分の人生を最後に投げ打たねばならない場所が帝国の心臓ローマであることをすでにパウロに知らせてくださいました。その日の夜、パウロがローマ軍の要塞のヒエベとした牢獄の中で自分の最終目的地がローマであることを知らせてくださった主のその御言葉を繰り返して思い出したことは言うまでもありません。そのパウロに エルサレムのローマ軍の要塞の中の牢獄は、帝国の心臓ローマへ向かう経由地に過ぎませんでした。その時、主がご自身の声で、エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならないとパウロにご自身の約束を再確認させてくださったのは、生きていらっしゃる主としてはあまりにも当然なことでした。万一その日の夜、パウロがその冷え冷えとした牢獄の中で主がすでに知らせてくださった御言葉は横に置いて、絶望に襲われて闇雲に主の声だけを聞こうとしたならば、パウロもやはり結局虚言を聞いてしまったことでしょう。今日の本文をもう一度ご覧ください。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。重要な事実は、その日の夜、その冷え冷えとした牢獄の中に閉じ込められているパウロに主が真っ先におっしゃった御言葉が、勇気を出せという御言葉だったということです。ギリシャ語動詞ダルセオは勇気を持ちなさいという意味です。ローマ軍の要塞の牢獄の中に一人閉じ込められたパウロが、絶望に陥らず勇気を持って大胆でなければならないということは、この上なく重要でした。しかし、ここで質問が提起されます。主が冷え冷えとした牢獄の中に閉じ込められた老年のパウロに、勇気を出せとおっしゃるのではなく、初めから彼が牢獄に閉じ込められないようにしてあげる方がはるかにより良いのではないかということです。どうして老年のパウロが牢獄に閉じ込められるままに放っておいた後で、遅れて勇気を出して大胆であれとパウロを激励なさるのでしょうか。パウロをからかおうと病気も与え、薬もお与えになるのでしょうか。パウロがエルサレムでローマ軍の要塞の牢獄に閉じ込められずには、帝国の心臓ローマでも主の証人にならねばならない、新しい未来を得ることができなかったからでした。すでに申し上げたことですが、次の時間にまた詳しく見ていくつもりですが、この時エルサレムにはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓ったユダヤ人たちが40人以上もいました。彼らはパウロが通り過ぎる要所要所を待ち伏せしてから、パウロを殺そうと具体的な計画まで立てていました。もしその日の夜、パウロがエルサレムのある民家で心地よく眠ったとしたら、彼はその日の夜に誰も知らないうちに彼らに暗殺されてしまったことでしょう。その日の夜、パウロにとってエルサレムで最も安全な場所は、武装したローマ軍が守るローマ軍の要塞の牢獄でした。そしてローマ軍の護衛の中で護送されなければ、ユダヤ人たちのあらゆる殺害の脅威の中で帝国の心臓ローマへ無事に到着できませんでした。まさにこれが、その日の夜、その冷え冷えとした牢獄の中のパウロが勇気を持って大胆でならなければならない理由でした。エルサレムでローマ軍の要塞のその牢獄だけが、ローマでも主を明かしせねばならないパウロの新しい未来を保証してくれる唯一の架け橋でした。十字架の死の苦難を目前にした主が弟子たちにお語りになられました。ヨハネによる福音書16章32節から33節です。 だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。大きなことを言っていた弟子たちは、実際に主が生け捕りになるや否や、それぞれが肝を潰して主を捨てて一目散に逃げ出してしまいました。ですが主はご自身が一人ではないことを知っていました。父なる神様が決して短くない御手でご自身を捕まえておられることを知っていたのです。主が父なる神様の御心に従って大胆に十字架の死の苦難にご自身を喜んで投げ打ったことは、それが人間を永遠に生かす新しい復活の未来に向けた架け橋だったからです。そしてこのイエス様はついに死を打ち破って復活なされることで、全てのものが死で終わってしまうこの世に勝ち、永遠に新しい未来の救い主になられました。この主が弟子たちに、この世で苦難を受けてもこの世に語れた主の中で勇気を出しなさいとおっしゃいました。この暗闇の世で主に従う人々に、この世の暗闇と戦う苦難があるのは、まさにそれが新しい未来に向かった架け橋であるからです。ですから主が弟子たちに、新しい未来に向かったその架け橋に勇気を出して足を踏み出しなさいと命令なされたのです。有限の人間に今より良い未来を、全く違う次元の新しい未来を作ること以上に価値ある人生はありません。先日6月27日に行われた2016年コパアメリカ決勝戦でも、昨年に続いてアルゼンチンとチリが激突しました。前半後半90分、延長30分、計120分間の決戦にも引き分けを記録した両チームは、昨年のように PK 戦で勝負をつけねばなりませんでした。しかしアルゼンチンの最初のキッカーとして立ったアルゼンチンが生んだ世界的なサッカースターメッシがミスキックをすることで、チリに雪辱を果たそうとしていたアルゼンチンは PK 戦でまた4対2で惜敗してしまいました。競技が終わった後、グラウンドにひざまずいてうつ伏せで涙を流していたメッシの姿は悲しみに満ちていました。現役時代に祖国にワールドカップの優勝の栄光を抱かせたペレとマラドーナとは違って、メッシはワールドカップの準優勝1回と3回にわたるコパアメリカの準優勝で満足せねばなりませんでした。毎回優勝の入り口で挫折したのでした。その日29歳のメッシは涙を流しながらアルゼンチン国家代表チームの引退を泣きながら宣言しました。私の国家代表チームの経歴はもう終わった。私ができるすべてのことをしたが、チャンピオンになることができず心苦しい。もう国家代表は終わった。皆のためだ。私はこれ以上できない。それ以降アルゼンチンの大統領をはじめとして数多くのアルゼンチンの国民がメッシの思い直しのために、心を変えるために 訴えに立ち上がりました。その中でもある小学校の女性教師がメッシに送った手紙がインターネットを通して世界の人々を感動させています。ある教諭の方が私もその手紙を送ってくださいました。多くの方々がインターネットを通してご覧になられたでしょうが、まだ知らない方々のためにその内容を少しお読みいたしたいと思います。リオネル・メッシに、あなたは多分この手紙を読まないでしょう。ですが私は今日サッカーファンではなく一人の教師としてあなたに手紙を書きます。私はたと教師とはいえいくら努力しても子どもたちがあなたを愛する心には及べません。その数多くの子どもたちがあなたを愛しています。ところがその子どもたちが今ヒーローが諦める姿を見ることになりました。代表チームの引退はあなたを貶める人々に膝を屈することです。勝利にだけ価値を置いて敗北を通した成長を無視する彼らの愚かさにあなたが騙されなければと思います。子どもたちに勝つことだけが優先で唯一の価値という先例を残してはいけません。幼い子どもたちに人生の目的を自分の才能で他の誰かを幸せにすることと教えてはなりません。私たちは幼い時から難病を病んだあなたがどうやって苦痛を克服し成長したのかを見てきました。今あなたが引退すればこの国の子どもたちはあなたから教わった努力の価値をこれ以上教わることができないでしょう。今あなたのように負けたという理由だけで諦めるなら今日も一日一日苦しく生きているこの国の数多くの人々は人生の価値を失ってしまうかもしれません。私は学生たちにあなたについて話すとき、あなたがどれほど素敵にサッカーをするのか語りません。ただ一つのゴールを決めるためにあなたは同じ場面を数千回も練習するという事実を教えてあげます。あなたはアルゼンチンのユニフォームを脱いではいけません。すべてのファンがあなたに勝利と優勝だけを、トロフィーとメダルだけを求めるのではないという事実を知らねばなりません。ぜひ私たちの子どもたちに2位は敗北だと、競技で負けることが栄光を失うことだという先例を残さないように。真のヒーローは負けた時諦めないと考えます。真のヒーローであるなら勝つ時には共に勝ち、負ける時にも一人ではないという真理を教えてあげねばなりません。あなたが我が国を代表する時だけはリオネル・メッシではなくアルゼンチンそれ自体という心で代表チームに残留してくれたらと思います。結果と関係なく愛する仕事をしながら幸せになり得るならばそれが最も偉大な優勝という事実を見せてください。結果とは関係なく愛する仕事をしながら幸せになり得るならばそれが最も偉大な優勝という事実を見せてください。このように感動的な文章を書いた小学校の女性教師は人生を達観して方であることは間違いありません。今29歳に過ぎないメッシが2年後のワールドカップと4年後のコパアメリカにアルゼンチン国家代表として再出場し、また優勝に挫折すると言っても、彼はそれ自体でペレとマラドーナとは違って、全く新しい次元の伝説として残ることでしょう。全世界の人々が彼を通して決して挫折しない人生の美しさと、1位を超える2位の絶対的な価値を確認することになるだろうからです。メッシは全く違う次元のその新しい未来のために アルゼンチン国家代表チームに勇気を出して復帰せねばならない理由と統一性を持っています。敗北したサッカー選手もどんな架け橋へ足を踏み出すかによって全く違う次元の新しい未来を切り開くことができるならば、ましてや決して短くない神様の御手にとらわれて生きている私たちは言うまでもないのではないでしょうか。荒涼としたまま放置されていたヤンファ人外国人宣教師墓園の管理保存のために11年前に私たちの教会が創立されるや否や、それまでここで私腹を肥やしていた個人と団体が私個人と私たちの教会を陥れようと攻撃し始めました。そしてある教団まで加勢した暴力と攻撃は2007年にクライマックスに達しました。私を牧師職から引き下ろし、私たちの教会をヤンファ人から追い出すための彼らの暴力と攻撃は想像を超えました。そうでなくても病弱だった私の健康はその時致命傷を負いました。当時私の体質と健康の状態をよく知っている漢方医が私の脈を見ながら、これから長く生きたとしても5年と言いました。それから5年が経って私は実際にがんの手術を受けましたので、その漢方医の診断はデタラメではありませんでした。その時は毎瞬間瞬間息をつくこともきつい状態でした。私を支えてくれたのはただ神様の御言葉だけでした。ある日旧約聖書のエレミア書を読んでいましたが、29章11節が私の心を捉えました。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。神様が私たちの教会をして偽りの謀略の苦難を味わいせしめたのは、私たちに災いを下すためではなく新しい将来と希望を与えてくださるためでした。不法と無秩序が蔓延していたヤンファ人の墓守の証明を受けた私たちが、そのような苦しい過程を踏まなければどうして治外法権地帯のように放置されていたヤンファ人が大韓民国の法と公益に従ったプロテスタントの聖地として生まれ変わる新しい未来が与えられることができるでしょうか。エレミア書29章11節のその御言葉がどれほど私を大胆に支えてくれたのか分かりません。それでその翌年である2008年に私たちの教会の標語を未来と希望として、私たち皆が外部の偽りの謀略と攻撃を避けず、かえって勇気を出して立ち向かいました。そして私たちはすでに名実ともに韓国プロテスタントの聖地として回復されたヤンファ人で、全く違う次元の新しい未来を享受しています。その時のその苦しかった苦難は新しい今日を得るために私たちが必ず踏み出さねばならなかった架け橋でした。私たちが時間と空間を超越なされた永遠の神様の御言葉に従って生きることは、今日の土台の上で主がお与えになろうとする新しい未来を作るためです。今苦しい苦難を味わっていらっしゃいますでしょうか。全く終わりの見えない絶望のトンネルを通り過ぎていらっしゃいますでしょうか。神様の決して短くない御手を本当に信じるならば、決してその状況を避けないでください。 むしろ勇気を出してその状況とぶつかってください。その状況の中でも永遠なる神様の御言葉に勇気を出して従ってください。今のその状況はパウロの冷え冷えとした牢獄のように、神様がお与えになろうとする全く違う次元の新しい未来に向かった架け橋であることを忘れないようにしてください。決して短くない御手をお持ちの神様は今日も私たちにこのように約束しておられます。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。お祈りいたしましょう。エルサレムでパウロが閉じ込められていたローマ軍の要塞の冷え冷えとした牢獄を見ると、それは人生晩年のパウロに苦しい苦難でした。しかしその向こう側におられる神様を仰ぎ見ると、その冷え冷えとした牢獄はパウロが全く違う次元の新しい未来へ進んでいくための架け橋でした。ですから主は冷え冷えとした牢獄のパウロに勇気を出しなさいとお語りになられ、パウロはその絶望的な状況の中でも揺るぎなく大胆でした。この世を生きていきながら望まない苦難にさらされた時、苦難だけを見ていて苦難に窒息させられる苦難の奴隷になりませんように、決して短くない御手をお持ちの神様を仰ぎ見ながら、その苦難の架け橋へ勇気を出して両足を踏み出すことで、神様がお与えになろうとする全く違う次元の新しい未来を享受させてください。私たちが神様の御言葉に従って生きることも、神様の御言葉で私たちの未来を永遠に新たに切り開くためであることを、そして私たちの未来が新しくなるほどこの世の未来も新しくなることを、私たち皆忘れることがありませんように、イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。